おはようございます。今年最後の礼拝になりました。すいません、今日ちょっと日曜学校始まる前に教科温めようと思って、特に今日分給が始まるので各部屋の、エアコンつけたりファンヒーターつけたりしたらブレーカーが落ちたんですね。でブレーカーちょっと分からなかったんですよ、どういう風にしてあげればいいのか。その部屋だけのブレーカーだったらそれ上げればいいだけなんですけど、全部のブレーカーが上がってて、だから大元のところでそれどうちょっとよく分かんなくて、やっと分かってあげたんですけども、でエアコンつけてまたファンヒーターつけたらまた落ちたんですね。それでちょっと今日皆さんにメールして、今日寒いですけどもっていうことでファンヒーター全部消してエアコンだけだったので、ちょっと朝だったので寒いかなと思ってちょっとああいうメールを送りました。でも今はだいたいもうファンヒーターも効いてきて、もうそろそろ消してもいいかなと思って、あんまり暖かくなると眠くなるでしょ。ちょっと寒さがあった方がいいかなと思います。眠る方眠るんで、やはり私たち礼拝するっていうことはまず居眠りしたらダメですよね。で他のこと考えてもダメですよね。私たちやはり礼拝っていうことを大切に考えないといけないと思います。それと前に来ていいと思います。前のお席で、私来年から最後の1列やめますんで4列だけにします。ぜひ前の方に来て神様に、神様に近づくって変な話なんですけども、でもやはり後ろでこうよりもやはり主の前にもっと前に来ていたいと思います。はい、それでは始めていきます。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。今年最後の礼拝になります。どうぞ主がこのひとときを導いてくださいますようにお祈りいたします。今日の御言葉からどうぞ神様が私たちに必要な御言葉を与えてくださいますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねをしてイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のところなんですけども、創世記の27章は有名なところです。ですね、初めて聞いたなんて言わないでくださいね。有名なところです。イサクとリベカの子供の話です。でイサクとリベカの間にこれ今日のところって家庭崩壊の話なんです。家庭が崩壊していく話です。で27章ですね、よくちょっと分けていきますと、1節から4節までが視力が衰えてもう死ぬことが近いと感じたイサクがですね、お気に入りの息子のエサウに対して狩りに出かけて美味しい料理を作ってくるようにと命じます。そしてその後で彼を祝福しようとします。だから5節から17節にはイサクがエサウを祝福しようとしていることを聞いたリベカですね、妻のリベカが息子ヤコブにエサウの祝福を奪う策略を授けます。で18節から29節はヤコブが兄エサウになりすましてイサクから祝福を得ることに成功します。で30節から40節はイサクとエサウは騙されたことを知り、イサクは激しく身震いし、エサウは泣き叫びながら自分への祝福を懇願します。で41節から45節はリベカはエサウの殺意からヤコブを守るためハランにいる自分の兄ラバンのもとへ避難するように指示します。で46節はリベカは本当の理由を伏せエサウの妻たちのような女性とヤコブを結婚させたくないとイサクに語りヤコブの波乱行きを納得させようとします。というふうにですね、この27章は イサクの家族の崩壊です。で結果的にはリベカとヤコブがですね、欺きによって祝福を手に入れることには成功しています。で、そういう27章なんですね。で、この27章のようなまあ一家崩壊の理由は何かですね。夫婦の不一致です。イサクとリベカの不一致、それが一家の崩壊の原因です。で、25章の28節見ていきますと、25章の28節、そこにですね、イサクはエサウを愛していた、猟の獲物を好んでいたからである。しかしリベカはヤコブを愛していた。この夫婦の間に、まあ、よくね、二人の子供がいて、父親はこっちを愛し、母親はこっちを愛するということは、まあ、よくあることなんだと思います。で、その愛情が、祝福を得るということにすごい影響を与えていくわけですね。神様は、25章の、23節に、25章の23節ですね。すると主は彼女に言われた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの 国民はもう一つの国民より強く、兄が弟に仕えるということをリベカに言ってるんです。ですね。で、リベカはこのことを聞いて、聖書には書いてませんけども、多分イサクにも話したと思います。すると、夫婦はこのことを知っていたんだと思います。ですね。兄が弟に仕える。ですね。ですから兄エサウは弟ヤコブに仕えるようになるんだという予言をリベカは聞いたんですね。で、そのことはイサクにも話していたんだと思います。ところが今日のその27章のところで、父親がエサウを祝福しようとしていたということです。で、これは間違いなんですよ。イサクがなぜエサウを祝福しようとしたかというと、イサクはエサウを愛していたからです。その理由は彼が取ってくる量で取ってくる獲物が好きだから、たったそれだけの理由なんですよ。本当はこんなことがあってはならないんです。本当は神様が言われたことをそのまま実現しないといけないわけですね。ところがイサクはエサウを愛する理由が彼が取ってくる獲物が好きだったからという、つまりすごい人間的な理由なんですね。じゃあリベカはヤコブを愛するというのは神様に言われたからなのかっていうと、そうでもないような気がします。ヤコブがすごく家庭的で、リベカの気に入っていた。そのことで、このイサクとリベカの間に対立があるわけですね。で、イサクはやってはいけないエサウを祝福しようとするということをしようとしたわけですね。で、そのことをリベカは、それは神様の御心ではないとか、そう言って止めるってことは一切ないんです。ただ自分の愛する子供が祝福を得てほしいという、非常に人間的な思いです。人間的な思いで、ヤコブに祝福を受けてもらいたいから、どうしたかというと、イサクを騙して、 ヤコブがエサウに成り代わるような、ね、川に手にですね毛深いようにしたりして、エサウの着物を着て、そして急いで美味しい料理を作って、イサクを騙してヤコブは祝福を奪ったわけです。この家庭崩壊の原因は夫婦の思いが一つになっていないということです。本当はですよ、本当はリベカが神様から受けた予言の言葉をイサクと共に共有して、神様はこの家庭、次に祝福を受けるべきなのはヤコブなのだということで、二人がその認識を一つにしていれば、こういう問題は起こらないわけですね。つまりこれは人を騙しているというのと同時に、やはり神様を騙しているということにもつながってくるわけです。一致のない夫婦の怖さです、ね、だからクリスチャンの家庭というのは神様に対してどうあるかっていう過程でなければならないわけです。人間的に私はこちらがいい、私はこちらがいいじゃなくて、神様の御心がどこにあるかということで一致していかないと家庭は崩壊していくということですね。ですから家庭を持っておられる方は、特にクリスチャンホームの方は、主の前に夫婦で祈っているか、家族で祈っているか、神様の御心はどこにあるかということを常に祈ることによって、そして心を一つにして、この問題、いろんな問題に対して会話をしていかなければいけない。それをしていかないと結局は家庭が、クリスチャンとしての家庭というものが崩壊していく、霊的にバラバラになっていくということですね。で、これはですね、教会にも言えることです。第一コリントの一章を見ていきますと、コリント人への第一の手紙の一章、コリント人への手紙の第一の一章、あ、今いいか、コリント人への第一の手紙の一章の10節と11節をお読みいたします。新約聖書の326ページですね。コリント人への手紙の第一の1章の10節と11節。さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして仲間割れせず、同じ心、同じ考えで一致してください。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の者から知らされました。あ、ごめんなさい、12節もいきますね。あなた方はそれぞれ、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにと言っているとのことです。ここに教会の分裂があるわけですね。家庭の分裂も大きな問題ですけども、教会の分裂というのも大きな問題です。なぜ教会に分裂が起こるんでしょうか。なぜ教会に分裂が起こるのか、一つになれないのか。自分の意見を主張しすぎるからです。ですね。だから教会も本当に主の前に祈って、神様の御心はどこにあるかということを求めていかないと、教会は分裂していきます。教会はやはりいろんなことでですね、話し合います。でもいろんなことで、私はこうだ、私はこうだっていうふうな意見があります。でも先週も話したと思いますけれども、一致というのはそれぞれが意見を持っていても、話し合いの時に本当に祈りを持って話し合いに出て、そしてこのことが決まったならば、それをやはり主の御心として求めていく、それに従う、ね、いや私はこうだからもう従わないということは教会に分裂を起こしてしまいます。で、教会に分裂が起こるのは、ここ今読んだところにですね、11節に、 私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがある、争いがあるんだと、いろんなことで争いがあるんだと思いますね。で、私はパウロに、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにという、そういう分裂を起こしてしまうんですね。で、これが教会にとっての一番の大きな問題になってきます。教会は一つになることを求めていかない。一つになるというのは、みんな同じ意見を持ちなさいということではないんですよ。さっきも言ったように、やっぱりいろいろな人の意見があると思います。でも、それを一つに、私はこうだけども、やはりこうならばそれに従うという、その思いというのが大切なんだということですよね。エペソの4章の11節と12節を見ますと、エペソの4章の11節と12節、388ページです。エペソ4章11節と12節、新約の388ページですね。こうしてキリストご自身が、ある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです、ということなんですね。だから、今は使徒とか預言者とかそういう人たちはいませんけれども、今教会にあるのは牧師、そしてまた執事です。で、こういう人たちが選ばれる理由は何かというと、教会を立て上げるためです、ね、生徒たちを整えて、奉仕の働き、神様の前に霊的に整えられて初めて奉仕の技が できるわけですね。そして教会は立て上げていくわけです。じゃあ、整えるって何かですよね。整えるっていうのは、教会の中にそれぞれこう立てられたのは、教会が一致していく、整えられていくためです。ですから、そこに私はこうだ、私はこうだっていうですね、そういう意見ではなくて、本当にみんなが一つの心になって教会を立て上げていくということが、すごく大切になってきます。それはですね、どういうことかというと、使い合うということです。使い合うということです。進学校というのは、今進学校がありますけども、進学校には学んでいる人たちには2つあります。一つは伝道師、牧師とかです。牧師、伝道師、宣教師とかなる人たちのための学びです。これは4年制です。4年間行かなければいけません。4年間進学校に行って、その進学校の中で学び、そしてそれぞれの教会に仕え、またお互いに学び合う、兄弟子、同じ学生としてね、本当にこう学び合う、それが4年間行っていくことです。聖書をただ知るだけで牧師にはなれません。教理、そしてまたいろんな他教派と の関係とかですね、そしてまた教会の歴史とかですね、 BBF の歴史とか、そしてまた本当にそういうことをまず知らなければいけない。そしてまた教会に行って使えないといけない。船橋教会はこの前行ってきましたけど、3人新学生がいるんですね、船橋教会で。すごく人たち見ていると謙虚です。あ、この人たちは本当にこれから学んで出ていく人たちなんだなっていう、本当にそういう冷静、そしてまたその立場ですね、それをすごく理解している人たちでした。で、もう一つの進学校における学びはもう一つあります。それは教会と牧師に使える学びです。で、1年とか2年に行くのがワーカーズコースっていうのがありますけれども、この人たちは本当に教会に使える、牧師に使えるために学んでおります。そして通信教育とかありますけれども、これはもう本当にまさに牧師、教会に使えるための学びであって、まあ本当に初歩の初歩です、通信教育は。で、そこで何を学び取るかというと、使えるということです。私たち BBF の進学校には標語があります。学ぶために入り、使えるために出ていく、これが標語です。だから使い合っていかなければいけないんですね。で、進学校でやっぱりそれを学びます。 ただ の知識だけじゃなくて、でそれはやはり4年間または2年進学校に共に行くことによって学んでいくことです。ですから進学校はただ聖書さえ学べばいいんじゃなくて、その資格っていうのはやはり4年生に行って牧師、伝道師、宣教師、そしてまた 1,2 年通信教育で教会と牧師に使える学びをしていくですね。使えるってことなんです。だから教会も本当にこう使い合うってことがとても大切になってきます。でこの使い合うというのが今日の最初の出てくるイサクとリベカの間になかったということです。なかったということですね。二人の間に主にある一致がないわけです。イサクはエサウを、リベカはヤコブを、ただ子供としてこう愛していくことが本当に分裂をしていったわけですね。そうなると子供にも悪い影響が与えられます。四世紀の2章を見ていきますと、四世紀四世紀の2章の10節からです。旧約聖書の427ページです。四世紀の2章の10節から、四世紀の2章の10節から、その世代の者たちも皆その先祖たちのもとに集められた。そして彼らの後に主を知らず、主がイスラエルのために行われた技も知らない別の世代が起こった。するとイスラエルの子らは主の目に悪であることを行い、諸々のバールに仕えた。ここはですね、ヨシア、その四世紀の前のヨシア記ってありますね。あのヨシアとそれに率いられたイスラエルの民は、アラノの旅から終えて約束の地に入るわけです。で約束の地に入った時にそこにはいろんな民族がいたんですよね。カナン人がいたわけです。で彼らと戦わないといけなかったわけです。でその戦いの仕方も主にやって戦うということです。で彼らはそれによって勝利を得ていくんですね。例えばごめんなさい、例えば、エリコの町を攻めるときは彼らはそこを1日1回ぐるっと黙って回るだけで、7日目に7周回ってわーって時の声を上げたら城壁が崩れたっていう、そういうのを目の当たりにしているわけですね。だからヨシュアとその時代の人たちっていうのは神様に従った人たちです。ところがその人たちが死んだ後に次の世代が起こったわけですね。ところが次の世代が起こった時に彼らはすぐにその地の偶像崇拝に走るんです。でなぜなのかなと思います。なぜ彼らはその次の世代の子供たち、要するにヨシュアと一緒にその土地を攻めていったこの人たちは信仰深い世代なんですよ。ところがその子供の世代になると偶像崇拝に行くんです。この世代間に何があったのかですよ。この世代間に一体何があったのか、なぜ彼らも父親のその信仰を見てるはずなんです、聞いてるはずなんです。見て聞いているのに彼らは神様に従わないんです。これ私たち言うならば、親はすごい信仰深いのに子供は全然神様に従わない、そういうことですよね。なぜ親はすごく信仰深いのに子供は信仰深くならないのか、よく聞きます。親は信仰深いのに子供はもう教会離れてしまってっていうことはよく聞きます。なぜなんでしょうか。親の信仰は親の信仰なんです。子供の信仰は子供の信仰です。子供は 親のように実際に神様と本当個人的な交わりがないからです。親の信仰は見てます、一緒に教会に行きます、でも本人が神様と会わないと、本人が神様と交わりを持たないと信仰は持てません。だから親は教会に連れてくればそれでいいんだではないんです。教会に連れてきても子供は救われません。大切なのはその教会の中で神様と会うように親は祈り、そしてまた日々の生活の中でその人の信仰生活がですね、教会は教会、家は家と全然変わってしまうとか、そういうことがあってはならないんですね。だから親はもちろん子供を教会には連れてきます。でも小学生がせいぜいだと思います。中学ぐらいからいろんな誘惑が来ます。部活だ、友達だ、いろんな誘惑が来ます。それでも信仰を失わないようにするためにはその子が神様と会ってるかです、交わっているかということです。親に連れられてそれで終わってしまうんです。そうじゃなくてその間に子供が神様と本当の意味で交わっていないと。だから子供だけいても子供が神様に祈るっていう、そういうものになっていかないと。ここでは親は自分の仕事に忙しかったんだと思います。親は戦争で忙しかった、子供を顧みなかった。その時に子供はすぐ偶像崇拝に行くんです。教会でも親は素晴らしいけども子供がすぐに世の中の偶像に行くんです。世の中にあるお金、仕事、友達、そちらの方はすごい魅力的ですから、それでも神様を守るならばためには子供が神様と個人的な交わりを持てるように親は導いていかないといけないですね。はい、まあ私たちには子供いませんから、その大変さはすごいあると思います。だからこそ子供のために祈って聖書の話をしていくということが大切なんだと思います。使い合うということは親も子供に仕えていかなければいけないんだと思います。だって聖書はですね、神様はアブラハムよ、サウルよ、アナニアよ、個人的に話してるんです。神様は個人的に神様と、神様は個人的に話してるんです。歌の森聖書バプテスト教会の皆さんと言ってるんじゃないんです。そこにいる一人一人に神様が話しかけてるわけです。親が家庭にはないんですね。親に話しかければそれは子供も含まれるのでないんですね。親に語りかける、今度は子供にも語りかける、そういう個人的な交わりがあるんですね。サタンは分裂を狙っています。教会の分裂、クリスチャンホームの分裂、さまざまなものをサタンは狙っています。だから教会が一致するためには本当に使い合うということが大切なんだと思います。私はこう思う、私はこうなんだではなくて、本当にそのためにどうすればよいかと使い合うということが大切なんだと思います。そしてもう一つは一人一人が神様に向かう礼拝の姿勢だと思いますですね。ちょっとすみません、朝 先に言いましたけども、礼拝に出て居眠りするっていうのは礼拝に出てないのと同じです。もちろんだから冬は本当にこうあったかくなっていくとすごく気持ちよくなってすごく寝てしまいやすいと思います。でもですね、居眠りしないように自分の体調を整えてくる、礼拝に出る、そしてまた礼拝中は席を立たない、そのために自分の体調を整える、 そして遅刻しないということですね。最初の前奏からが礼拝です。ある人がね遅れてきて説教がまだだったんで、ああよかった礼拝に間に合ったって言った人がいるんですね。説教じゃないんです。礼拝は説教じゃない。礼拝を聞くの、説教を聞くのが礼拝ではないんです。お捧げするのが礼拝です。ですからね、すいません、椅子をちょっと並べ方いつもこうしてますけども、まっすぐしてるのは神様に向かうからです。説教者に向かうんではないんですね。神様に向かうってことを示すために、私はちょっと椅子を、まあ、こういうふうにまっすぐに並べております。そして席を開ける必要もないんですけども、せっかく広いので席を開けているのは個人と神様と交わってほしいからです。隣同士で交わってほしくないからです。だからちょっと開けてます。隣同士で交わるのは説教の後です。説教終わってからいくらでも交わります。説教の最初に挨拶するのは神様です。説教の最初に私たちが向かうのは神様です。ですから座った時にまず祈る心を持って座ってほしいです。この前船橋教会行った時に、礼拝の前にここにですね、礼拝5分前になりました、皆さん心を整えて神様に向かいましょうというあるんですね。ジュニアキャンプでもそれありました。説教5分、集会5分前になりました、皆様祈りを持って集会に備えてください。これ大切なことなんです。何もただ祈りもしないで礼拝に出て、さあ何でもいい、さあ話してくれっていうような感じであってはいけないんですよ。恐れがないんですね。礼拝っていうのは恐れです。信仰っていうのは恐れなんです。だから私たちの心に神様に対する恐れがあるならば、まず教会に来て礼拝に来た時には主に祈る、主に祈って心を備えて、主よ私はあなたに礼拝をお捧げします、御言葉を通してあなたの心を聞きます、また私の祈り賛美献金これをお捧げします、どうぞお受け取りください。私たちがそのような思いを持って礼拝を捧げる、これは証になります。初めて来た人とかね、そういう人の証になります。つまり証というのは私の礼拝の態度、神様への態度というのが証です。だから教会っていうのが本当に一致するのは何によって一致するか、まず礼拝です。礼拝が乱れていると証はできません。礼拝が乱れているとそれは本当の信仰にはなりません。次の世代に受け継ぐ信仰にはなりません。私たちが本当に神様の前に一つになるために、私たちは礼拝をまず大切にしたい。礼拝に出るのに遅刻はダメです。いろんな理由があると思います。いろんな理由があると思います。でも礼拝5分前にはここに座る。特に小学校の先生にはそれをお願いしたいと思います。私たちの信仰はどういうものかということをですね、ぜひ祈っていきたいと思います。そしてもう一つ、神様は人がどんなに欺いていこうともご自身の計画を実現されるということです。ここでですね、もしエサウが祝福を受けていたらどうなっていくんでしょうね。これヤコブが祝福を受けたということは神様のご計画がそのままなっていく。その間に夫婦が一致しないで、夫婦が私はこっち私はこっちっていう一致していなくても、神様のご計画はヤコブが後を継いでいくっていうことなんです。それがちゃんとなっていくっていうことなんです。使徒の働きの4章に、使徒 徒の働きの4章の27節と28節に、使徒の働き4章27節と28節、事実ヘロデとポンティオピラトは異邦人たちやイスラエルの民とともに、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御子とご計画によって、あなたの御手とご計画によって起こるように前もって定められていたことをすべて行いました。つまりここでですね、イエス様に逆らった人たちがいるんですよ。でイエス様に逆らってイエス様を殺すんですね、十字架で。で彼らは勝ったと思うんです。彼らは勝ったと思ってるんです。イエスを十字架につけた、これで勝った。ところが神様はそれを救いの方法にされているんです。人間がどんなに計画を立ててどんなにイエス様に逆らっていこうとも、神様はそれさえも用いて人の救いとされているんですね。私たちにとって神様の計画を変えることなんてできないんです。神様の計画しかならないんです。人がどんなに逆らってもですね。箴言の中にこういう言葉があります。人の心には多くの思いがある、しかし主の計画こそが実現する、という言葉があります。人には多くの思いがあります。主の計画こそ実現していくんですね。でもう一つ3番目に言うと、リベカとヤコブはその代償を払わされるんです。神様に背いて、人を背いて、イサクを騙していった母のリベカ、弟のヤコブは人を騙していて、そのままではなかった、そのままではありえなかったです。神様は罪をそのままにされるお方ではないということです。罪は容認されません。罪を犯すならば私たちは悔い改めないといけないんです。リベカもヤコブも父イサクを騙し、エサウから祝福を奪った、そういう人間的な罪に対する代償を払います。一つはリベカはヤコブをリベカの兄の元に逃がすんですね。創世記の27章の45節によりますと、27章の45節、ヤコブはエサウの祝福を奪いますね。エサウはヤコブを殺そうとするんです。それで兄のラバンのもとにヤコブを戻す、ヤコブを送るんですけれども、27章の45節に、兄さんの怒りが収まって、あなたが兄さんにしたことを兄さんが忘れたとき、私は人を送ってあなたをそこから呼び戻しましょう。あなたたち二人を一日のうちに失うことなどどうして私にできるでしょう。リベカの計画はヤコブを、そのリベカの兄ですね、ラバンのもとに送って、そしてエサウの怒りが収まるのを待って、収まったらまたヤコブを自分のところに戻すという計画なんです。でも聖書はリベカとヤコブが会ったという記事はないんです。その後ヤコブは戻ってきますね。戻ってきても母リベカと会ったという記述はないんです。つまり多分死んでいたんだと思います。リベカは二度とヤコブに会えなかったということです。ヤコブはこれからの人生、欺かれる人生になります。人を欺いたヤコブは他の人から欺かれるんです。まず言ったその叔父は ヤコブを何度も欺きます。ヤコブの奥さんのことでもそうですよね。欺きます。そして今度はヤコブに子供が与えられますけれども、その子供の中でヨセフという子をすごく愛しますけれども、ヨセフは兄たちによってエジプトに売られます。でその時ヨセフの着物に動物の血をつけて動物に殺されたって言うんです。欺かれる人生なんです。ヤコブは欺いた人は欺かれるんです。人から欺かれていくんです。おじさんから欺かれ、子供たちから欺かれる人生なんです。ではヤコブは欺かれていきますけれども、それはどういうことなんでしょう。神様はヤコブが欺いたから他の人から欺かれるようにただ罰を送るだけだったかというと、そうではないんですね。そうではありません。ヘブル書の12章6節に、開けなくていいです。ヘブル書の12章6節に、主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだからということがあります。欺かれることによって、ヤコブは訓練されていきます。訓練をされていきます。もちろん彼はね、ガラテヤ書にあります、人は自分が蒔いたものを自分で刈り取ることになるという言葉があります。だから欺いたということによって欺かれます。でも彼はそのことによって神様は彼を訓練し、アブラハム、イサク、ヤコブの神とあるように、ヤコブを選ぶんですね。選ぶ人となるために彼は訓練をされてきます。そしてヤコブはついに名前が変わりますね。イスラエルという名前に変わります。彼はヤコブというのは人を押しのけるものということです。人を押しのけて自分さえ良ければっていう、だから彼は反対に欺かれていくんですね。でも神様は野牧の私で組打ちするでしょ。そしてヤコブは勝っていくわけですね。それで桃のつがいを打たれていきますね。ああいうことによって彼は打ち砕かれていきます。その時に神の使いは、名前は、あの時神の使いは聞くんです。名前は何というのかと聞きます。これ大きな意味があります。名前は何というのか、つまりそれはあなたはどういう人なのかということです。あなたは自分で自分のことをどういう人間だと思っているのかという意味です。彼は答えます。ヤコブです。つまり私は今まで人を押しのけて自分さえ良ければいいというそういうものでしたっていう告白をします。人は自分はどういうものだっていうことを告白することって大切なんです。私はこういうものです、私はこういうものだっていうことを自分で知っていることが大切です。人はいろんな特性があります。だから完全な人はいません。完全な人はいません。でも自分の弱さは自分で知ってるはずです。私はこういうものだという弱さを知ってるはずなんです。その弱さのゆえに、私はこういうものです、私はこういうところが弱い、私は聞いてもやれない、私はどうしても人よりも自分の意見がいい良いと思っている、私こそ一番だ、そういう特性を知っているならば、それを神様の前に私はこういうものですっていうことを告白するってことが大切です。神様は完全になって私のところに来いとは言ってません。完全な信仰を持って完全なものになって、人に対しても完全なものになって私のもとに来いなんて神様は一言も言ってません。ただ自分はどんな弱さを持ち、自分はどんな欠点があるのか、それを知って私はこういうものなんですというね、告白をすることを願っています。だから彼は、あなたの名前はもうヤコブではなくイスラエルだ、人を押しのけるものではなく神の大使、神の代理人、そういうものだということを言ってきます。 今日そこから今日のその創世記の27章から学んできましたけども、本当に人は一致するってことが大切なんですけども、一致するためにやはり使い合う、へりくだることが大変です。それは家庭でもそうですよ、家庭でもそうですよ。家庭の中で一番上は主人です。聖書の秩序は男の人であり女の人なんですよね、秩序は。でも男の人の上には必ず神様がいるんです。神様がいての秩序です。俺は天使だというのね、じゃなくて、結婚してた時に皆さん聞きますよね、男の人と女の人への教えってのがありますよね。男の人は妻を愛しなさいですよね。女の人、妻へは夫に従いなさいですよね。これ逆に言うと、お前が従わないからダメなんだっていうことになります。そうではないですよね。愛すれば従っていきます。従っていけば愛するようになります。私たちはどっかで家庭の一致を壊している何かがあるんじゃないかっていうこともあると思います。へりくだる、使い合う、あなたが悪い、あなたが悪いというふうに言い合っていくと一致はできません。主の前にへりくだっていくことが大切なんだと思います。自分は完全なものではない、だからこそ神様に、私はこういうものです、このところどうぞしよう、あなたが私を直してくださいという祈りが大切なんだと思います。それと、もう一度言いますけれども、礼拝を大切にしましょうということです。礼拝はすごく大切です。礼拝から始まります私たちの信仰は。だからぜひ遅れることなく、居眠りすることなく、本当に主の前におしゃべりすることなくですね。だから椅子をこのように並べたっていうのは言いましたけども、神様にまっすぐ向くように、話すんじゃなくて本当に椅子を話すことによって私と神様の関係っていうことを大切にしてほしいという願いでこういうふうにしておりますから、ぜひ、覚えてみてください。では一言お祈りして今年最後の礼拝を、説教を終わります。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できたことを感謝いたします。今年1年間神様がこの教会を守ってくださいましたことも感謝いたします。また1年間礼拝が守られましたことも感謝いたします。私たちは礼拝を何よりも一番に大切にしていくことができますように。いろいろな理由をつけてやはり礼拝を休む時がありますが、私たちは礼拝が何よりも大切なことであり、この世のいろいろなものが私を誘惑し、礼拝から私を引き離そうとします。しかし私たちは礼拝こそ命を懸けて守るものだということ、この世の何者よりも礼拝が一番に来なければ私たちの信仰は成長しません。その人がどんなことを言おうとも礼拝を大切にしないものはやはり神様の言葉ではなく人のことしか思えません。どうぞ私たちが礼拝を大切にしていくことができますようにお祈りいたします。このひとときを感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。